ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。映画コメンテーターのアリコンさんこと有村コンさんです。よろしくお願いします。
おはようございます。有村コンです。
いやー久々ですね。
いやー朝なんですもんね。
そうなんですよ。
いやー夜のイメージがしますけど、
うん、
朝の砂山さんも爽やかでいいですね。
いやーそんなにね、ぶっちゃけの収録ですから朝も昼もないですけどこっちとしてはね。ただこう聞いてらっしゃる方のトーンとしてはね、
はい、
なんかたまにこうハイテンションのまま夜の場合行っちゃいましたけど、
あーはーは
ー、まあやや落ち着いていきますか。
そうしましょう
ね、
やっぱり私も40ですから、大人のアリコンとしてはですね、
大人の色気でいきましょうかね、
そうですね、
はい、さあ、まあ、約1年
そうですね
以上空いてますね。
ぜひ呼んでいただきたいです。
まあ先月ですね、まずアカデミー賞の発表がございました、はい、うん、今年のアカデミーはどんな風にご覧になってました。
もう皆さん報道でねご存知の通りですね、前代未聞の第89回目にして初のまさかの作品賞取り違えるという、
うん、
いや驚きましたね。
ああいうことって起きるんですね。
いやまずないと思いますね、
うん、
まあ某なんとか歌合戦で、ね、美空で間違えました、都はるみさんああいうことはありましたけど過去、はい、でもまずああいう国際的な式典で、まあ、しかも例えばそれが助演女優賞とか助演男優賞だったら分かりますけど、うん、トランクってラスト1個しかないんですよ、うん、それがなぜか1個前のトランクを出してしまうという、いろいろな説が今あって、ツイッターを後ろでやってたスタッフが注意が散漫になって、うん、その1個前のトランクの予備を渡してしまったっていうふうに言われてますよね、う
ん
う
ん、まあ、予備まで作ってるぐらい厳重にやってるはずなのに、うん、あんなことが
あったんですよね。でも初歩的なミスがだからああいう式典でもあるということで、うん、まあ、来年からは封筒の色が変わるだろうというふうに言われてますよね、う
ん
う
ん、よりも完全にミスをなくす、
はい、まあ、あとはやっぱりね、トランプ旋風の裏でやっぱりそのアカデミー会員といいますか、うん、映画界はですね、特にそのユダヤを中心としてそのいろんな多様性、うん、多民族で構成されているっていうのがやっぱりハリウッドあるんですね、
うん、
ですのでやっぱりそのトランプさんの政権になって以降、ハリウッドの風としては今回のアカデミー賞は反トランプの票が非常に集まりましたよね、
うん、まあ、いわゆる移民を入れませんよって言ってる中で、はい、多様性がすごい強調された、
非常に史上最多の6人黒人、そしてインド系が1人ということで、うん、白人以外の枠も非常に広がりましたし、うん、助演男優女優に関しても黒人ですし、うん、でムーンライトがまさに黒人の中で差別を受けている黒人という新たなアプローチも出てきたんですよね、うん、今までは白人から差別を受ける黒人映画ということで描かれがちだったんですけど、うん、でそれを制作しているのがブラッド・ピットというところもございますので、非常にこう多様性がある中でのまたね視界が良かったですよね、
うん、
トランプ大統領に今見てるかっていうツイートを生放送中につぶやくという、
うん、
ですからかなりリベラルな、
うん、
開かれたアカデミー賞 で通常今までソーホワイトアカデミーっていうふうに言われてまして、白すぎるアカデミー賞というのが去年までの課題だったんですね、
はい、
ところが6000人いるうちの今回600人枠を増やしたんですよね、
うん、
で女性も増やして黒人も増やしてっていう意味ではいよいよアカデミー賞が本当に公正な開かれた賞になる今回きっかけになったと。
前アリコンさんが言ってた時は、
はい、
6000人アカデミーの会員で、はい、まあ、この人たちが投票するんだけど、なんか 94% は白人で、しかもなんか結構高齢の方が多いみたいな、
60代以上の男性の白人がほぼそれで構成されていると言われてるんですね、うんうん、となるとやはりその、まあ、古い考え方というと、まあ、ちょっと言葉にあれがありますけども、ただ昔ながらの考え方で投票しがちなので賞、
うん、
がどうしても偏ってしまうということなんですよね。なのでまあ本当そういった意味では、まあ、新しい壁が何て言うのか、まあ、取り払われたというか新しい時代が到来した、うん、特にやっぱり監督賞に選ばれたデイミアン・チャゼル、ララランドの、89年ぶりの中で最も若いですからね、
うん、
32歳です。
ずいぶん下ですよね、我々からもね。
ですからそういった意味でもなんか変わりそうな予感がしますよね。あとはあの最後の追跡という作品もそうですし、例えばまあライオンもそうですし、あとね個人的なメッセージという映画が作品賞の中ノミネートされてて、今回賞は取らなかったんですが、これねメッセージ公開されたらぜひ見ご覧いただきたいんですが、宇宙船がね12の国のところにぼーっと舞い降りて、はい、とあるメッセージを伝えると、一瞬あの未知との遭遇みたいな作品かなと思いきや、そのメッセージを解読するんですね。ところが他の国に情報が行くと利益がなんか行くのが嫌だからっていうことで、中国は中国、アメリカはアメリカ、ロシアはロシアで自分とこだけで解読しようとするんですよ、うん、ところが解読できなくて、まあオチは避けますが、12の国が連携しないとそのメッセージが解けないってことが途中から分かるんですよ、
うん、
これはまさに今アメリカが、まあ、アメリカファーストという要因に、なんかその調和から自分独自のそのなんか人の利益ではなく自分とこの利益を優先するがために生じるものではないよねというなんかね裏側のメッセージは非常に伝わってましたよね。
まあ実際こうその時のまあご時世をすごく今後はより反映していく形になるかもしれないですよね、
はい、そういった意味では非常に今回のアカデミー賞は面白い結果だったなと思います、はい、
まあ、改めて有根さんからこの作品賞を取りましたララランドではなくてムーンライト、はい、どんな作品ですか。
いやまずですね、これバリー・ジェンキンスという方が監督なんですが、あのリバティ・スクエアという大体750世帯ぐらいしかない本当に小さな黒人のコミュニティで育った監督がいるんですが、たまたま同じ町出身の、あ、じゃあ同じ小学校行ってたよねっていう脚本家と知り合ったことで、そのリバティ・スクエアを元にお話を作るんですね。だから彼らの話なんです。で、そのまあちょっと気弱な男の子が主人公なんですけど、もうねお母さんからひどい DV を受けてて、でお母さんは麻薬中毒者なんですよ。でお兄さんがいて、あの近くのお兄さんなんですけどが育ててくれたから彼は大きく成長できたようなもので、ところがそのお兄さんが母親に麻薬を渡してるという売人だということが途中から分かるんですよ。でもその黒人のコミュニティの中で成功するということは麻薬を売らないと成功できないという現実もあるんです。ですから結局育ててもらったお兄ちゃんが麻薬を売っている人で、お母さんに麻薬を売っていることが分かり、まあ、彼はまあ非常にこう失意のどん底に落ちるんですけど、男のことが彼は好きになってしまうんですよね。なのでまた黒人の中で黒人から差別を受けてしまうというですね、貧困、DV、それからまあその、まあ、麻薬問題もそうです。それから差別、セクシャルマイノリティ、いろんな40句50句の中から彼がムーンライト、光を見出すことができるのかというお話なんですよね。だからねこれ監督と脚本家が言ってるのが、たまたま僕らはそのコミュニティの中でその人の紹介とか運が良くて、もちろん才能もあると僕はもちろん思ってますけど、あの彼らが曰く運が良くてたまたまあの世に名前が出たからいいけど、ほとんどの黒人の人たちはそのムーンライトに照らされることなく、麻薬の売人が成功レベルで終わってしまうのがほとんどだと、その現実を知ってもらいたいんだということを訴えてましたよね。だからそういった意味では今回僕はムーンライトが賞を取って、あの多くの現実を知ってもらえるいいきっかけになったんじゃないかと。あとはあの映像的な技法も素晴らしかったですね。あの黒人のね肌の色がねブロンズ像のように美しいんですよ。これはあの特殊な技法で青い色を後で足してるんですよね。だから今結構ミュージックビデオとかも、黒人のミュージックビデオも今それをみんな真似し始めてるんですよね、という新たな発明もありました。
はい、まあ、改めてちょっと今の話を聞いた上でちゃんと見てみたいなと、
ぜひムーンライト、まあ、ララランドとともにね、はい、素晴らしい作品だと思います。
さあでこっからが、はい、有根さん本題なんです。
もう10分ぐらい喋ってましたけど大丈夫ですか
ね、
はい。
改めまして最新作から B 級映画まで幅広い見識を持つ有根さんの今朝のテーマはこちらです。話題の映画から読み解く大ヒットの法則前編。まあ、今回の前編ですね、まあ、後半の方でね、
はい、
しっかりやりたいなと思いますけど、
はい、
まあ、プロローグというかイントロデュースといたしまして、うん、今日前半やっていきたいと思います、はい。今週と来週2回にわたって有根さんに去年社会現象を巻き起こした映画から見えてくるヒットの法則を解説してもらいます。まあ、去年は邦画ですね、
いやー、邦画はもう本当に君の名はが209億円、はい、シンゴジラ81億円、そして全く注目されていなかった映画界の片隅から公開されたこの世界の片隅に8億円、うん、いやー本当に邦画が元気がありましたね。
ねえ、まあ、特にまあ社会現象になったのが新海誠監督の君の名はですけどね、はいはい、新海監督の前の作品、はい、琴の葉の庭の興行収入はだいたい1億5000万円ということで、うん、はいはい、もう桁違いにアップしましたね、
はい、100倍近くね、
まあ、いろんなところでいろんなこと言われてますけど、はいはい、改めてこの君の名は大ヒットにつながった要因何なんでしょうか。
SNS 拡散効果、うん、元年だったかなと思いますね。
SNS 拡散効果、はい、元年、
まあ、良くも悪くも近年ほとんどの人たちが SNS で話題だから映画を見ようとか、うん、なんかどこどこに行こうってなるんですよね。でこれは炎上商法でもありますし、うん、逆に評価が良ければじゃあ行ってみようっていうふうに本当にね口コミ、うん、で今まではその映画がもちろん CM を打ったりとか映画会社が打っていたもので見に行こうっていうのがあったんですが、うん、本当の意味でこれは口コミじゃないですか、うん、でその人たちは別にお金もらって書いてるわけではないので本当に良かったらその熱量がそのままリツイートもしくはシェアされて拡散される、うん、だからなんか本音が聞けるいい時代になったなというふうに僕は思います、う
ん、まあある種評論家の方がいろいろすごさありこんさんといやこれは面白いんですよっていうのとはまた違う、うん、知ってる人から、はい、いろんな人が、うん、あれなんかすごい面白いこと言ってるなってなったのがどんどん広がっていく、うん
う
ん
う
ん、
広がりやすいですよね、うん、で特に中高生から火がつきましたよね今回はね、うんうん、もちろんその学園内での話なので高校生なんですけどやっぱりまず共感できたで中高生たちが特にリツイートしたことでうわっと一気に広がって、うん、であとね中高年層も当たったのも大きいんですよ。これは転校生であったり時をかける少女というような要素が、まあ、含まれているので、うん、角川映画懐かしいなと思った時代の人たちも入ってきてると、うん、で社会的な現象になったと、まあ、なので本当にね SNS はもう今の時代は当たり前にどんどんなりつつあるんではないかなと思いますよね、うん、
まあ、SNS 自体は前からありましたけど、はい、本当にこうそれがいわゆるこう力となって、はい、ムーブメントを大きくしていく、まあ、それが去年映画界で起こったこと、
はい、
ということですね。
であとこの世界の片隅になんですけども、はい、これはねクラウドファンディングっていう出資者を募って3000人ぐらい集まったんですね、うん、で映画を作るという手法だったんですけどこれがねおそらくこれからのトレンドになりますね、うん、というのはその3000人の人たちは自分がお金出しているもう自分の子供みたいな映画なんですよ。3000人分がツイートするとねより広がりやすいですよね。
まあ、しかも熱量もねそれこそありますよね、はいはい、まあ、ちょっと残念ながらですねここでお時間になりまして。
そうなんですか、
だいぶ口コミがどうなるんだっていうところは、はい、次回に、
なるほど、分かりました、
させていただきたいと思います。次回は話題の映画から読み解く大ヒットの法則後編ということでお送りしていきます。今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますこちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。今朝の講師は映画コメンテーター有村昆さんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ今朝はこの辺でまた来週です。